おはようございます、皆さん否定的な考え方を持っている人たちはいつも否定的なことばかり言うと思います。いくらいいことがあっても否定的な面だけを見て、それ状況を作って、笛を止めないではないかと思います。皆さん、この笛ということはまた別の笛を生み出し、結局は、誰かのせい、環境のせいということばかり話しているんじゃないかと。結局そうするとどうなりますか。自分に与えられたこの人生を浪費するんじゃないかなと思います。結局自分と、隣の人に何の有益も与えられない、また害だけを与える人生になるのではないかと、そういうように思います。なぜならと、今日の箇所を見るとですよね、ヨシュア記3章から19章、先週も少し申し上げたんですけれども、生育したカナンの地を、分けるその内容なんですが、13章ではどうなっていますか。ヨルダン川の東側のところをルーベン族、ガド族、またマナセの半部族に、それを与えました。彼らがもうそれを要求したので、その通りに彼らに与えたというその内容です。でも14章から19章までは、レビ族を除いて、その残りの九部族と、またマナスの半部族に、このヨルダン川の西側の地を今分割する、それをくじ引いて分割する、その場面が、そういうことが記録されているところです。くじで、なぜくじで皆さん、統治を分けたでしょうか。それは神様がくださった、神様がくださった地であるということを、知ってもらうためだと思います。自分が選んで、自分が選択した地ではなく、神様からもらった、いただいた地であるということを認識させるためだと思います。そのヨルダン川の東側のところも、さっき申し上げたように、ルーベン族、ガード族、またマナセの半部族が先に要求したんですけども、それを神様の省略があって、モーセがそれを分け与えたということを見ることができます。問題は、この西側のところなんですね。ヨルダン川の西側の地を今分割するとき、ヨセフ族は誰でしょうか。マナセ族とエブライム族なんです。マナセは兄で、エブライムが弟なんですけども、客になりましたね。ヤコブの祝福するとき、エブライムが長子になって、マナセが、その弟になる、その権利としてですね、霊的な権利として、そういうになったので、いつもエブライムが先に出るということになります。だから、エブライム族と、マナセの半部族がヨシュアに異議を立てて、自分たちが与えられたこの地は少ないです、狭いです、こういうようなことを、笛を言いました。これが17章のところなんですけども、しかしヨセフ族は他の部族と比べると倍以上の割り当て地が与えられたことがわかります。今日の、見えますか、こっちがエフライムで、こっちがマナセ族です。このヨルダン川だから、この西の東側はこのマナセ半部族、残りマナセ半部族はここです。これエフライム族です。だから合わせると他の部族とほぼ半分以上になるということです。これはユダ族、一番広いのはユダ族なんですね。人口が一番多いからということになります。一応そのようになって、今自分たちが与えられたこのところは狭い、少ない、こういうように話したんですが、見た通りにそうではないことが分かります。民数記の26章に今各部族の人口、民たちの数が記録されているんですけども、それを見るとマナセ族が 52,700 になっている。 52,700 の中で半分はこの西のところにいたので、残りはただ単純に、計算すると 26,350 人残っている。 そうするとエフライム族は何人でしょうか。3万2500人と書いてあります。合わせると5万8850人。これは20歳以上の男性だけなんです。だからこうかける、まあ2か3をかけないと、まあ、調整とまた子供たち年寄りは全部除いて、だからまあこういうような男性だけ、5万8000人がいるということです。だからこれは狭いというんですけれども、しかしそれに比べると男女は6万4400人すると、男女は、まあ、地はどこですか、高度地です。結構狭いです。6万4千人がここに住んでいる。この今のカナ、ヨシュア時代の、イスラエルの面積は、まあ、同じではないけども、ほぼ九州地方、今の九州地方に、まあ、似ているということになっています。面積だけですと。現在のイスラエルは、そうではなく、現在のイスラエルは、そうですね、どこだっけ、結構狭くなるんです。半分以上狭くなった。今の統治とは結構3分以上狭くなりましたけれども、だからこのことを比べてみると、男部族が6万4400人、しかしエフライム族またマナセ族はこういうグラム、だから狭くないんですけども、狭いと少ないというように言ってるんです。ユダ族は6万7000人がいるから結構広い。その中にはまあシメオン族が入っているんですけれども、こういうような状況の中で自分たちは狭いという位置も不平不満していると。他の11部族を比べてみると狭くないのに。それでヨシュアは何と言うんでしょうか。それが16章17節、ヨシュア8節にそういうのが書いてあります。あなたが数の多い民であるなら、森に登って行きなさい。そこで、ペリ人やレファエム人の地を切り開くが良いと。もし狭く感じるならば、森まで行ってそれを制御すべきであると。こう言ったんだけども、ヨセブ族は何と言いましたか。16節を見ると、皆さん、産地は私たちに十分ではありません。しかし、平地に住んでいるカナン人は皆、ペテシェアンとそれに直する村々にいる者も、イジレールの平野にいる者も、鉄の戦車を持っていますと。また否定的な話をしています。いつも彼らは否定的なこと、不満だけを今話している。それでヨシュアはもう一度攻めているんです。それで18節、皆さん共に読んでみましょう。18節というところです。一緒にスクリーン見て読んでみましょう。せーの。あなた方は数の多い民で大きな力がある。あなたにはくじによる割り当て地が一つだけではいけない。産地もあなたのもの としなければならない。それが森だとしても嫌いで、その隅々まであなたのものとしなさい。簡単に言うと何でしょうか。ヨシュアの話は、あなた方は大きく十分強いから、不平を言わず立ち上がって挑戦してみなさい、チャレンジしなさいということになります。今日のヨシュアがヨセフ族に話していることを通して、皆さん私たちが教訓すべきこと二つがあると思います。二つのことを皆様と共に見たいと思いますけど、一つは不平を言わないこと、もう一つのことは自分の人生は自分が開拓すべきことということなんです。まず、不平を言わないということなんです。今ヨシュアは直接不平を言わないでと言わない、そういうようには表現してなかったんですけれども、一回二回今進めているんです。ヨセフ族が今自分たちに与えられたこの地が少ないですよ、狭いですと不平を今言っている理由は、再び三つに分けられると思います。その不平を言う理由ですね、今ヨセフ族が入っている。一つは自分が誰なのか分かってほしいということです。自分たちが誰なのか分かってほしい。 これは私たち人間がみんな持っている心だと思います。私を知ってほしいと。何の意味でしょう、これが。今彼らは既得権を今主張しているということになります。ヨセフ、イスラエルにとってヨセフ族はですね、皆さん、なくてはならない部族なんです。なぜかというと、ヨセフという人物が大事だから。ヨセフがいなかったら皆さん、イスラエルも存在できなかったかもしれない。もちろんそれは人間的な観点で見ることなんです。ヨセフいなくても神様他の方法でイスラエルを導いてくださったんですけども、歴史の中で見ると、やっぱり人間的な面で見ると、ヨセフがなかったら、イスラエルも苦しんでんじゃないかなと思います。なぜなると、このヨセフ皆さん、すべて、皆さん全部知っていると思いますけれども、ヨセフは父ヤコブの愛を一身に受けました。それによって兄たちの妬みがあって、結局はエジプトに奴隷として売られました。しかし、そこでヨセフはどうなりましたか？総理にまでなって、ひどい飢饉に苦しんでいる父ヤコブとその家族を全部エジプトに呼び寄せた人なんです。もちろん、さっき申し上げたほらに、これらすべてのことには神様の設立、計画があったから、それができたということでしょう。でも、皆さん、ヤコブとその家族みんなが、エジプトの古戦の地で安全に暮らすことができたということは、このヨセフの力が、影響力があったからということは、否めないということだと思います。否定できないということです。なので今、聴者は、ヨセフ族というように表現しているんじゃないかと思います。皆さん、実際、イスラエルの十二部族には、ヨセフ族ということはありません。ヨセフの代わりに、このヨセフの二人の息子の名前が載せているんです。エフライム族、マナセ族。ヨセフのこの二人が、ヨセフの代わりに、ヤコブの養子になりました。それで、このヤコブの相続者となって、おじ、自分のこのエフライムとマナセにとっては、おじたちと同じレベルで、ヤコブの、のものをもらうようになったということになります。それで、このエフライム族とマナセ族が、今、ヨシュアに告げたと、表現すべきなんですけども、それでは、聴者はそれではなく、ヨセフ族と言った。この話は、今、イスラエルの中で、このヨセフの二人の息子、この子孫たちがどれぐらい力があった、影響力があったのかが分かる、そのところだと思うんです。マナセ族が来て、エフライム族が来て、ヨシュアに告げたではなく、ヨセフ族が、つけた、こういうふうに話している。これを今、エフライム族もマナセ族もよく知っていたと思うんですね。自分の、このおじいさんだった、このヨセフがどのように活躍したということを誇りに残っていると思います。それで14節皆さん見ると、なんと言うんですか、これほど数の多い民になるまで主が私を祝福してくださったのに、こういうふうに14節の最後のところに書いてあります。これほど数の多い民になるまで主が私を祝福してくださったのに、これは何の意味でしょう。自分たちの先祖がしたこと、ヨセフがしたこと、それで今イスラエルが祝福されて強くなったのに、なぜそれにふさわしく報いてくれないんですか、こういうような意味なんです。今ヨセフ族はそういうふうに話している。まあだから自分たちのことをまあ主張している。自分たちが誰なのか知ってほしいと、そういうような話。さっき申し上げたようにですね、二つの部族は人口に比べると他の部族と全然狭くない地を受けました。いや、逆に広い地をもらえたんです。その地も肥沃で 地形的にも良い場所なんです。もちろん森もありますけれども。それにもかかわらず今、彼らは指導者ヨシュアに笛を話しているということは、彼らが持っている、慢心ということですね。まあ、最近は慢心というんですか、うのぼれということ。誇りを超えて、他人たちの比べられない自分たちの誇り、自分たちがもっと上であるというその慢心が、まあ、この、笛を今話している。この慢心の特徴は何でしょう、皆さん。過去思考的なんです。過去のことを振り向いて、それで自分に集中してもらいたい。ということ。自分に集中するんです。これが慢心持っているその人たちの特徴なんですけども、皆さん重要音節を見ると、私という言葉が2回も出てますね。でもしかし日本語聖書は私が2回しか出てないんですけども、英語聖書は他の言葉の聖書を見ると3回も出てきます。私、私、私。それは自分のことをしてもらいたい。またその祈祷権を集中するということなんです。つまりこれは何でしょうか？功労意識なんです。自分たちがこの共同体でやったこと、今までやったこと、使えたことをしてもらいたいと。その話を今、ヨセフ族は話しているんです。自分たちが誰の子孫であるのか、あなたは知ってるでしょう？というこの言葉なんです。ヨセフに、ヨシュアに、まあ、想起させているということ。これを通してヨセフ、族は自分たちが他の部族よりもっと広い土地を所有する権利があります。そのことを今、話で主張しているんです。だから、長者は、このヨシュア記を書いた長者は、まあ、はっきりそれを示そうとして、ヨセフ族というふうに明らかにしたんじゃないかと思います。皆さん、この功労意識、これが、まあいい、まあ誇りになるとはいいんですけども、これが前に進むことができないように今、まあ、邪魔になる時結構あります。この業界で、ある共同体で、ある会社で、自分たちが何、今までどのようにしたのか、あなた知ってるでしょう。こういうのになります。これは何でしょうか。前に進んでいくんじゃなくて、後ろを向いていくということになります。10年間、20年間、30年間、いや、一生涯この会社に私の人生を捧げたのに、なぜ私にこんな待遇をしているんでしょうか。結構、社会で見ると、この話結構苦労できると思います。これが教会まで入ってきて、私がこの教会で何年間、神様に仕えたのに、こんな待遇、してるんでしょうか。この功労意識があります。私の話なんです。私結構、ある教会で韓国で10年間、伝道師から、まあ、また再び日本に来るまで、10年間、まあ、休みもなく、1年にな、夏休みとかも、その、休暇もなく、ずっと働いたんです。それが私の誇りになったんだ。私、自分も知らないうちに。それで、あの人たちと、話すると、私はこれぐらい神様に仕えましたというふうに、まるで誇りのように話している自分のことを見つかったんです。功労意識なんです。これが自分にもあったということになりました。しかし考えてみてください。逆に、神様が私たちを救ってくださらなかったらどうなりますか？もう私たちはもう、死んだもんになって、今も罪の中で生活をしているはずだです。この功労意識を主の前に主張する理由がありません。逆に、救ってくださったことに感謝して、用いてくださった神様に感謝すべきです。ハレルヤ。こんなものを、牧師として、宣教師として、使ってくださった神様に感謝すべきなのに、そうではなく私たちは、自分がこれぐらい教会に献身しました。それを考えを持っていると。宝増え不満がいっぱいになっているんですよ。 過去のことを考えてみると、私がこんなしたのにと。今まで2週間、カレブの姿を見ましたけども、ユダ族。カレブの姿を全然違う、異なる姿をヨセフ族は見せているんです。皆さんはどうなんでしょうか。もちろん皆さんの献身、まだ祈り、こういうのによって、この宣言台技術協会がここまで、来たと思います。それは感謝すべきです。しかし逆にさっき私が申し上げた通りに、主が私たちを救ってくださらなければ、私は今にも世の中で、罪の中で、神様を知らない、イエス知らない、御国知らない、恵みを知らないまま、罪の中で生きているはずだ。だから、功労意識ではなく、逆に感謝すべきであると。だから私は、献身という言葉をあんまり好きではないと思います。何が献身でしょうか。神様に何を献身するんでしょう。献身ではなく、感謝して用いてくださることに感謝すべきだと思います。これが私の信仰成長にならないと。このヨセフ族のように、不満、間違っている、この慢心ということが、うのぼれということが心にいっぱいになるんです。だからこれがあるから、この慢心があるから、感謝を しなく、逆に批判、不栄だけで話しているんじゃないかと。結局、このように余った、この間違ったこのうのぼれによって、マナセ族、エフライム族はどうなりましたか？イスラエル歴史で誤名を残しました。史記を皆さん八章を見ると、ミディアン族と戦って、まあ、帰ってきた、市場行って帰ってきたこのギデオンの話が出ています。そのギデオンにエフライム族が出てきて何と言うんでしょうか？なぜこの戦いに自分たちを呼びかけなかったんでしょうか？と言って、まあ、ギデオンを攻めました。激しく。それだけではなく、中二章、見るとまた、獅子、エフタがいるんですけど、命を懸けてアンモン人と戦って勝利して帰ってきたんですけど、また話します。なぜ私を呼びかけなかったんですかと言って、エフタを殺そうとしました。ギデオンはニューアな性格を持っているんです。だから何のトラブルもなかったんですが、このエフタはあんまり性格がいい人ではない。だから、このエフタはエフライム族と戦争しました。それでエフライム族のたくさんの人たちが命を失ってしまいました。あとイスラエルが南ユダと北イスラエルに分かれた時、このエフライム族とマナセは北イスラエルに編入されました。それで何百年間南ユダを長い間苦しめた歴史があります。同じ民族、同じ同胞だったんですけども、お互いに戦争して人を殺すこと。それに一番前に立った人がエフライム族という。それを旧約の聖書を見ると、イザヤ預言者とか、エレミア預言者は、北イスラエルの中部族のことを話すとき、いつもエフライムと呼びました。だからエフライムは、反逆、また反乱の代名詞になってしまいました。ある時はこのエフライム族は長子の権利を持っている部族だったんですが、今はこれ別れて時からは反逆の反乱の代名詞になっている。この誤名を受けるようになった。そのきっかけは今のこの時からです。笛を持っているんです。ヨシュアに対して、結局神様に対して、なぜ私を覚えてくださらないんですか？私が、いや、ヨセフがこうやったことをなぜ覚えてくれないんですか？こういうふうに自分たちの功労意識、また自分たちの、間違ったうのぼれ、このことを持っている。そこからこういうふうになっているんです。 しかしパウロはどうなりましたか。パウロはこのように話しました。兄弟たちよ、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいけません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。アメン。後ろのものを忘れ、見せてください。後ろのものを忘れる。今まで自分がやったことを全部パウロは忘れて、これからの前のものを向かって走っていくということを話して。だから過去を思考的ではなく、前向きにして走ったものがこのパウロであることがわかります。ヨセフ族と全然違うことになります。過去に神様が自分を通して、なされたことだけに縛られると皆さんどうなりますか。今の現在のことに対してもう寂しさを感じる、不平を話すようになると思います。この慢心、愚かな、うのぼれ、誇りと思っているのはいいんですけども、それが表出、まあ外に現るということが間違っていると、こういうようになるということなんです。そうではなく、パウロが話した通りに、コリントの手紙を見ると、私の神様の恵みによって私は今の私になりましたと。ハレルヤ。主の恵みによって今の私になりましたというように告白する、私たち一人となりますように共に祈っていきましょう。ハレルヤ。格好思考的ではありません。功労意識ではいらないんです。自分が先に教会に出席して、自分が先にイエスを信じて、それが自慢になる理由は一つもないとなります。今どれぐらい主の前に仕えているのか、どんな心を持って礼拝を捧げているのか、その今の現在のことが重要であること。パウロは前の過去のことを全部後のものを忘れてしまった。それはいいことも悪いことも全部忘れてしまう、そういうことになります。その足は悪いことしてもいいと話ではなく、ちゃんと悔い改めて、神様が導いてくださったので、今の自分になったのは主の恵みであると、こういうふうに告白して、笛を言う二つ目の理由は、感謝の気持ちを忘れてからとなります。感謝の気持ちを忘れる。ヨセフ族は他の部族に比べて十分広い統治をもらいましたが、だからすでにもう、十分な報奨を受けたという意味でしょ。ユダ族、エフライム族、マナネス族以外の残りの人たちはまた偵察にして、このカナンの地を調べてくじを引いたんです。しかしユダ族とマナネス族、エフライム族はそうしなくて、先にそのくじ引くその権利を与えたんです。だからもうすでに報奨をもらったと考えられるんです。しかし彼らは足りないと言っている。足りない。さっき地図見たでしょ。結構広い土地をもらいましたけども、また足りないと。皆さん、幸せとは何でしょうか。幸せは特別なことではないと思います。すでにもらったもの、今いただいているものを大切にして感謝するとき、本当に自分が幸せな人生だと、まあそういうように告白するができると信じます。特別なことがたくさんあることではなく、今あるもので感謝する時です。イエス様の例え話で一タラントを受けたこのしもべがいるんですよね。このしもべは不幸な人生を過ごしました。なぜですか。この自分にあるこの一タラントの大切さを知らなかったからです。 1タラントは34キロなんです皆さん。金34キロだったら金持ちでしょ。今が考えてみると、この大切さ知らない、わからない。これからは皆さん、神様は私たちに必要なものをもう与え続けられると思いますが、もうすでに私たちはたくさんのものを恵みとしていただいたと信じます。ハレルヤ。もう聖書にちゃんと書いてあります。恵みとしてもらったと、神様くださったと書いてあります。問題は何でしょうか。私たちがそれを知らないということになります。いや、知っていてもそれを貴重に思わないということになります。だからいつも足りない足りないというんです。たくさんの地を もらえたんですけども、このヨセフ族、エフライム族とマナセの半部族は足りない足りないんです。満足できないものになっています。皆さん、幸せなものは目を開いて、すでに預かったものをありがたく思い、それを大切にするとき、その人が本当に幸せな人生を過ごしていくと信じます。皆さん、主に私たち感謝しましょう。ハレルヤ。日々の生活感謝しましょう。ハレルヤ。もちろんいろんな苦難があると思います。悪い時も起こると思いますが、それにも私たちは感謝すべきなんです。ヤコブ書を見ると、まあ、苦難を受けるならもっと上にないもののように喜びなさいと書いてあります。苦難の時もっと喜びなさいと、まあ、聖書を話しています。だから私たちはいつも喜び、いつも感謝すべきなんです。ハレルヤ。その人が満足できる、不平を言わないと思います。三つ目は、自分の能力を過小評価することだからとなります。何の話でしょう。これはヨセフ族には十分にこのエフライムの産地を切り開けるし、そこに住んでいるカナン人を追い出す力をいただいたんです。 もらっているということになります。持っているという意味なんです。しかし、そうしようとはしなかった。大事でしょうか。カナン人には鉄の戦車を持っていますよと話します。自ら自分たちをバッタのように考えた45年前の住人の偵察した人と同じ心を持っているんです。自分は弱いもの、もうすでに神様が力を与えてくださったのに自分は弱いもの、自分は何も持ってない、そういうふうに思うんです。この部分についてはもう2週間前にも申し上げたので長くはまあ話さないんですけども、一言で言えばどうなんでしょうか。自分が自らできないと言うんです。そうすると皆さん、誰も自分の代わりにしてくれないということになります。自らできませんというと、隣でいつもいくらかの祈っても励ましの話をしてもそれはできないということになります。礼拝の場、祈りの場が恵み場であることを私たちみんな知っています。しかし、そのところまで出てくるということは結局自分の意思が一緒なんです。もちろん隣で祈ります。この人たちを神様は恵み与えてください、力を注いでください、立ち会うことができますように恵み与えてください、祈りますけれども、自分の意思なしにはその恵みの場まで来ることはできません。知らないと誰一人もいないんですね。教会に通っている人たちの中で、その礼拝の場が、祈りの場が恵みの場所であることを知らないと誰一人もいないんです。しかし、そこまで出てくるということはしないんです。なぜ？意志がないから。立ち上がる力さえもありません。もちろんその人もいるかもしれない。だからこそ隣の兄弟姉妹が教会で祈るでしょう。
その祈りを与えられて、もう自分がやりましょうとその意思を表現するとき、表すとき、神様の導きが、助けが与えられると信じます。今ヨセフ族はそう、一切その気味がないんです。そうしようとしないんです。もう自分のところで足りないからできません、鉄の戦車があるからできません、このばっかり話しているとなります。皆さん、私たちにすでに十分かつその力が与えられることを信じてほしいです。アメン。だから今ヨシュアは何と言うんでしょうか。二つ目のことなんですけども、切り開きなさいとなります。開拓しなさいとなります。慢心に陥り、すでに預かったものに感謝もせず、自分自身の身近なバッタのように考える、この敗北意識に捉えている、このヨセフ族にヨシュアは笛ばかり言わなくて、言わないで、あなたは十分力があるから切り開きなさいと命令しているんです。いや先生は私の心知らない、全然知らないと、その話する信徒たち結構います。私の状況を知らないのにそのように話していると。もちろん知らないかもしれませんけども、今ヨシュアも彼らに言っているんです。あなたには十分力があるから切り開きなさいと。今ヨセフ族は鉄の戦車があると言いながらまた笛をしている。それでまたヨシュアは、たとえ鉄の戦車があるとしても、あなたたちは強いから必ず彼らを追い出すことができると、最後まで最後まで励ましているということであります。先週水曜、学び会でジムで少しの話がありました。それで、このパウロとバルナバのこの喧嘩があったでしょ。それでもう一度私は質問しました。皆さんはバルナバ派ですか、パウロ派ですか。質問したんですけども、半々でした。半々。私はバルナバを支持します、私はパウロを支持します。それである信徒が、先生はどうなりますかと言って私が話しましたね。以前、今でも若いですけど、今以前日本に来る時までは私はパウロ派でした。パウロの派ではなく、パウロのような性格でした。我慢できない、やらない、いいんですよと、あなたいらないからと、そう言ったんです。もう結構、もう性格もそうかもしれないけど、教会の雰囲気もそうなんです。目標を思考していくということだけです。ついてきなさいということで、ついてこない人たちには1回2回進めて、できない、もういいんですよというような雰囲気だったので、結構そうな雰囲気の中で働いたから、自分もそうに似ていたかもしれないけど、しかし年取りながら、また教会またも再び日本に来て皆さんと共に生活することによって、考えもその心も少しずつ変わりました。それが全部ではないということが分かりました。今ヨシュアのことを見て、いや私ならどうしたのかと、全然聞こうとしないこのヨセフ族に対して、ヨシュアは最後まで最後まで励ましているんですけど、以前私ならば、そうなの、もういいよと言って勝手にしろとしたかもしれない自分自身の見ることを発見しました。今もその心は少し残っているんです。人間は完全に変えられないから、しかし意思を自分が今はですね、共に行くと、少し待ってから共に行くというように今 自分のこと、私のことを今心をある意味で責めているとなります。ヨシュアは最後まで、あなたは大丈夫、あなたはできる、あなたは十分力がある、あなたは強いというので励まししながら今共に行くということを話しているということは見ることができます。笛を置いて自分の弱さだけを皆さん話す人は、結局は自分と周りに悪い影響を及ぼすことになります。主の栄光を、まあ、追うことになります。結局はチャンスを、機会を与えてくださった神様に結局は責められるようになります。皆さん何度も申し上げますか、笛を言うその時間があれば、代わりにその中で自分ができることが何があるのか、それを探してみましょう。自分ができることは何があるのか、それを見つけていくことが必要だと思います。その誠のそれが信仰で、安逸と卑怯と不衛、恨み、逃亡すること、信仰は許さないんです。逃亡することで問題が解決されません。再びその同じ問題がまた寄せてくるというのだから。アメリカにヘロルド・ラッセルという人がいるんです。まあ、有名人ではないんです。まあ、その人は第二次世界大戦の時、砲弾に当たってこの両手を失ってしまいました。彼はそれで一時的には、自分はこの世の中で何もできないもの、何の取り柄もないものだと思って、結局深刻な挫折を経験しました。そうでしょう。まあ、両手を失ったので何もできない。それで家族ともますます遠くなって、の奥さんとも、まあ、離婚しようとまで考えた。しかしところが、時間が経つごとにつれ、自分が失ったものより今持っているものがもっと多いということを悟るようになりました。それ前向きに見ていこうとしたんです。で、医者がこの義手を作ってくれて、それで今文を書くことになって、タイピングまで書き始めたということであります。まあ、ピアノも弾けるようになりました。その話は何でしょうか。自分の人生をこのままで終わりじゃなく、自分の人生これからのことを切り開いていこうとしたということになります。結局家族の関係も回復されました。彼の人生のことを映画化して、ご本人が直接この手のない姿で人の前で出て演技をしました。それはその年、その、まあ、アカデミー、まあ、主演賞をもらうようになったとなります。一般人です。それである記者が、それに彼に尋ねました。あなたの身体的な条件があなたを絶望させたのではないんですか？この質問を聞いた、まあ、ヘロドは、決然と答えたんですけども、いいえ、私の体の障害は、私にとって、かえって大きな祝福となりました。いつも失ったものを計算するのではなく、残っているものを考え、神様に感謝し、残ったものを使うとき、失ったものの10倍の報酬を受けました。こういうふうに答えしました。素晴らしい態度だと思うんですね。失ったことばっかり考えるのではなく、残っている物事に感謝して、それを使うとき、失ったものの10倍の報酬をもらった。皆さん、私が亡くなったものだけを考えると、その前には絶望しか見えないんです。不可能だけがありません。しかし失ったものを超えて、今持っているものを数え、またそれに感謝すると、多くの可能性が待っていると信じます。
神様に出会った人たちは、皆さんこの現実のいろんな問題の中で挫折する人ではなく、それを乗り越えて新しいことのために自分の人生を捧げる人だと思います。例えば皆さん、このメソジスト の教団を創立したヨハネ・ウェスリー、ご存知でしょ。彼は22歳にオックスフォードを卒業してイギリスの聖公会の神父になりました。22歳です。それで32歳に、まあ、弟と選挙のためにアメリカに行きました。アメリカに到着してモラビア兄弟団としての、人たちとその牧師と、交わる時がありましたけれども、いきなり、あなたはキリストを知ってますかと聞かれました。ウェスリーは少し、まあ、主張して、彼がこの世の救い主であることは知っていますと答えました。それは二つ目の質問です。その方があなたを救われたことを知ってますかと聞かれて、こういうふうに答えました。その方が私を救うために死んだことを願います。何の話ですか。ウェスリーは救いの確信がなかったことなんです。牧師になったんですけども、宣教のためにアメリカに来たんですけども、イエス・キリストが自分の救い主であることを確信がなかった。結局彼はアメリカ宣教を失敗して再びイギリスに戻っていたんですが、戻っていくその時船に乗りましてね、船に乗って再びこのモラビア兄弟団の生徒たちと交わることになりました。今のように飛行機のように1日行くんじゃなくて2ヶ月かかるんですよね、アメリカからこのイギリスまで。2ヶ月の間彼らと交わりながら、結局イエス・キリストを受け入れ、救いの確信を持つようになりました。それで今まで救いの確信もない状態で神父になる、また宣教師のためにいた、その恥ずかしい自分の格好のことを後ろにして乗り越えて、さっきパオロの話のようにそれを全部忘れて、彼はイエス・キリストのために自分のすべての人生を捧げる人になりました。私がよく使うこの人生を献身したと言います。一番有名な人として今教会の中で知られているでしょう。挫折するんじゃなくてもう一度立ち上がっていくというの。皆さん、神様イエス・キリストを本当の救い主として受ける人は、まあ、これ以上笛を言うのではなく、他の人たちの話に結束をつけるのではなく、聖霊に導かれて生きていくと信じます。なぜならと聖霊様が私たちの中に住まわれるから、私たちの中で働かれるから、ハレルヤ。私たちはそのまま置いてんじゃなくて、神様が私たちを導いてくださると信じます。今ヨセフ族がためらっている理由は何でしょう。鉄の戦車があるからということは言い訳なんです。実は何でしょうか。大変なことをやりたくないとなります。今の状況で、今の与えられた環境で楽に暮らしたい、そのことが大きかったんです。だから森に登って戦いながらまたやることは嫌だと思ったんです。もちろん鉄の戦車ということで障害物怖いですね。だから進むことはできないかもしれないけど、本当はそうではなく、ヨシュアの話のように切り開くということが嫌だとなります。大変なことをしたくない。その話は完璧、神様が環境を開いてくださって全てのことが備えられてから私が行きますというような欲望な心がここにあるということになります。私たちもそうでしょう。祈りますけど、神様全ての道を開いてください、それで私が行きます。
それは切り落ごとじゃなく開拓ではないんですね。少し足りない、少し環境が難しいから、今ヨシュアは森に登って切り落きなさいと言ったんでしょう。これが開拓だから。ピューリタン、皆さんご存知でしょう。信仰を守るためにイギリスを離れてアメリカの新大陸に渡っていったこのピューリタンたち、信仰を守るためこの長い船旅を決断して行きました。船の中でたくさんの人が死にました。新大陸に到着したんですけども、何もない荒れ地で、しかし彼らは笛を言わなく、そこで死んだ人たちを埋めて、種をまいて、教会を作って、神様に感謝しながら自分たちをここまで導いて、神様に礼拝を捧げることによって今のアメリカが建てることができました。すべてことが備えられることで、私がやりますということは人間的な欲望だと思います。何もないところでも彼らは神様に感謝したんです。信仰を守るように導いてください神様に。皆さん、聖書に出る人物はほとんどがその難しい環境の中でそれを乗り越えた人だと思います。その中での一人がヨセフですね。ヨセフは17歳、さっき申し上げた通りにエジプトに奴隷として売られました。まだ幼い時、17歳だったら高校1年生です。家族と離れて言葉も通じないその環境なんですけれども、彼らはそこで挫折なく、笛を言わなく、絶望なく、何と言うんですか、最善を尽くして生活しました。その結果、聖書を見るとパラオの侍従長のポティパルの家を全てを管理するとまでなりました。もちろんその後濡れ衣を着されて牢に閉じ込められましたけれども、相変わらず彼はそこでも最善を尽くして仕えたことによって、結局エジプトの総理までになったということでしょう。そんなヨセフの子孫たちが今何を話しているんでしょうか。鉄の戦車があるからできませんと言っているんです。ヨセフと全然違う姿です。今の言葉で言えると、皆さん自分の祈祷権だけを集中していて、変化するこの時代と環境に追いつくことができなく、格好にとどまっている人たちの姿を見せているんです。主が私たちに与えたすべてのことに感謝を知らないこのヨセフの族のように、皆さん私たちのこの慢心もしあるならば、間違っているうのぼれあるならば、それを捨てて、すでに預かったものに感謝して、力を出して、皆さんチャンスを与えてください。タラントを与えてください。神様に感謝しながら前に進んでいく一人となりますように祝福します。使徒パウロはテモテにこういうに手紙を書きました。あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。つまり年が若いからといって怖がらないでということなんです。だからといって今テモテの年が20代、そうではなくもう40代なんです。40代になったんですけども、まだ若いと言って、若いという話は何の意味です。経験が足りないということになります。世の中で経験が足りないというと、あんまり用いられないということになるでしょう。しかしパウロがこのように確信持って手紙を書いた理由は、また別に書いてあります。共に読んでみましょうか。せーの。私は私を強くしてくださる私たちの主
キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。
このことに根拠している。
何の話でしょうか。パウロに能力を力を与えてくださったイエス・キリストがテモテにもすでに十分な力を能力を与えてくださったということを信じていることになります。ハレルヤ。
若いからではなく経験が足りないからではなくもうすでに私たちは神様の力が与えられました。
ハレルヤ。
それを信じてほしいんです。
ヨシュアがヨセフ族に話していることも同じことになります。カナン人たちが鉄の戦車を持っていても強いかもしれないけどあなた方は彼らを追い出すことができる。なぜなると神様があなた方にそのような力をもうすでに与えてくださったからと。ハレルヤ。皆さんこれ信じますか。私たちにも主の力が与えられると信じますか。
それを信じる人は恐れなく
この言葉の通りに環境を切り開いていくことができると信じます。
ヨシアはそのことを信じるからヨセフ族を信じるんじゃなくて神様を信じるからそのように今進めているんです。開拓する人は
開拓する人はパイオニアは皆さんこのチャレンジ精神が必要だと思います。挑戦すること。開拓する人は神様が自分をこの時にこのことにこの使命ことに呼んでくださったというその使命感が必要だと思います。
またそれを忍耐しない、いろんなことあると思いますけど忍耐しながら誠実にそれを望まなければならないと思います。神様は私たちの前に今置かれているそのいろんな環境やコロナ問題を乗り越えて前に進んでいくということを願っておられると信じます。
それでパウロはこういうふうに話しました。私を直してくださる方によって私はどんなことでもできるというこの言葉を信じて皆さん環境を切り開く一歩を踏み出す
自分自身また宣言大吉教会になりますようになるために皆さん共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。